はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。久しぶりに、はい、配信をできます。ちょっと、前回いつだったんだっけな。前回は、いつでしたっけ。8月の13日、お盆休みの前、あ、そうですね、お盆休みの前に配信をして、そこからお盆休みにちょっと家族でですね、金沢に旅行に行ってまして、はい、でその後ちょっとだけ仕事の期間があって、今週は、少し長いこと外に出ておりまして、やっと帰ってきたという感じです。今日はもうちょっとあまりにも間が空きすぎてしまってですね、とはいえあまり難しい話をするのもということでですね、ただの雑談です。特に保育的に何かいい話があるかどうかというと分かりませんので、暇つぶしぐらいの感じで、お付き合いいただければなというふうに思います。で、まずは、14日からですね、13日の配信を終わったその夜からですかね、車中泊で金沢に家族と一緒に行ってですね、もうそこはもう子供たちが行きたいところとかですね、僕が行きたいところはあったんですが、だいたい僕事前準備をあまりせずに旅行に行きたい人というかですね、あまり上手じゃないんですね、計画立てるのがね。はい、アドリブでといえば聞こえはいいですが、計画ベタということがあってですね、あまり、調べずに行くことが多いんですけれども、石川県立図書館に行きたかったんですね。その設計をした、建築家の方が僕が大好きなというか、研究でも参考にさせていただいている先生なので、見に行きたかったんですが、休館日だったんです、月曜日14日の日で、ダメで、子供たちが、おみちょ市場行ってですね、なんか食べたりとかですね、そんなのをしたいというのを一緒に行ったと、家族4人で、息子は出ているので、滋賀の実家、家にいる家族でいうことでした。ほんで帰ってきて、17、18は仕事したんですが、21からですね、東京の方の子ども園に視察に行ったりとか、それからいつも関わりのある、園の先生の研修ですねに行ったりとかですね。で、23日移動日で、24、25はちょっとお休みをいただいてですね、あれです、PTA の全国大会がですね、仙台でありましたので、ちょっと私は表彰を受けるということもあってですね、お呼ばれをしたので、仙台に行ってきたというような感じで日々を過ごしておりました。で、今日せっかくなのでちょっと共有したいなと、雑談なんですけど共有したいなと思ったのが、夏の甲子園で、慶応高校がね、107年ぶりですか、第2回大会以来の優勝ということで、ね、もう一時甲子園も全然出なくなってるぐらいの時期がありましたので、名門復活と言っていいのかどうか分かりませんが、はい、優勝したというのがありましたけれども、仙台におりましたので、決勝戦の日は仙台に向かっていて、新幹線の中で決勝戦見てたんですけど、仙台育英準優勝、残念ながら準優勝でしたけど、の須江監督がですね、その PTA の研修全国大会にですね、仙台に戻った次の日ですね、25日なので昨日かにですね、講演に来てくださって、はい、須江監督のお話を聞いたということでした。で、学校の先生ですから、それなりにお話はもちろん上手にしていただくし、あの方やっぱり言葉を持ってる。去年ね、青春って密なんですっていうですね、流行語にも選ばれるようなですね、素晴らしい言葉を残してましたが、やっぱりあの人は仙台育英高校、ご自身が高校時代もですね、チームは準優勝、甲子園で準優勝してるんですが、あの人記録員だった、補欠なんですね、試合1回も出たことないんです。やっぱりそういう人が何の因果かというかですね、中学校で系列校の中学校の監督でですね、日本一になったりですねするっていう指導者ですから、でその流れで仙台育英の監督にもなってるんですけど、やっぱり言葉が力があるっていうのかな、説得力がありますね、やっぱりね。 本当にもちろん言葉が説得力があるっていうことは、その考えてることがすごく素晴らしいことを、まあ、考えているんですけれども、その話をですね1時間聞いてきたというところで、本当に僕、まあ、招待席に座らせてもらったっていうのもあって、本当に間近でですね須江監督の様子を拝見して、体も小さいんですね。僕も小さいですけど、多分似たような体型で、僕より多分一回りぐらい小さい感じぐらいのイメージの感じでしたね、はい。でも本当に勉強になるお話、若いですけどね、それこそ僕の彼2001年に選抜準優勝かなんかしてますけど、その同じ大会に僕教え子が出場して、その前の大会僕もコーチとして、甲子園行かしてもらってますけど、だぐらいの感じなんで、教え子でもおかしくないような年齢、40歳って言ってましたけどね、はい、なんですが、はい、素晴らしいお話を聞いてきたなと。で、何を共有するのがいいか、一応写真禁止だったんで写真はあんまり撮ってないんですが、こっそりはスライドの写真は撮りましたけど、さすがにお見せできないので、いくつかですね、僕の中でちょっと響いた言葉をですね紹介させてもらおうかなと思います。まずはやっぱり賛成多数は時代遅れっていう感覚を持ってやってるっていう話をしてましたね。これはまあいろんな人が言ってますけれども、いろんな人が同意する話っていうのはやっぱり時代遅れっていうのは、まあ、僕も感覚的にはすごく似たような感覚があって、保育の話もあんまりこう案外好んでいただくのは、保育の世界の中であんまり言われないようなことを僕がまあ言っているというのはちょっとあるかもしれないんですが、なんて言うんでしょうね、誰もが言ってる、聞いたことのあるような言葉で喋ってるうちはですね、あんまりいい仕事はできないなっていう感じは非常に感覚的には僕もあって、かといって逆張りしてね、いつも変なこと言う人もいますけど、それもまた全然おかしな話でですね、そうじゃなくて、やっぱりこう自分の言葉で考えるとかっていうことが大事かなっていうふうに私は思いますけど、須江監督もですね、賛成多数はやっぱり時代遅れだろうというような話をしていたというようなことがありました。で、まあ僕の受けた印象で、まあ彼自身が使った言葉ということではないんですけれども、やっぱり彼が常に気にしてるんだろうな、気にしてるっていうのは意識してるんだろうなっていうふうに思えるのはですね、やっぱりね、あれですね、目的と目標をちゃんと明確にする。例えば、日本一、甲子園で日本一になるというのは目標としてまあ存在すると。でもそれはまあ所詮目標でしかなくてですね、じゃあ何のために日本一になるのかっていうことですね。これを明確に持っているし、選手とも共有してるとですね。で、やっぱりこう人に喜びを与えたい、特にやっぱり地域の人、仙台の人たち、学校の周りの人たちが応援してくれるから、こうやって野球もできるし、やっぱりこう1年間、去年初めて仙台、東北がですね、甲子園始まって以来初の優勝をして、おめでとうと言われるのと同じぐらいありがとうって言われたっていう話が僕はやっぱりちょっと響いたんですけど、ありがとうって言ってもらえるのがすごく嬉しかったということだったんですよね。本当にそれだけで辛い思いもね、その後ある中で、まあ、おそらくいろんなこと言われるんでしょう。で、その中でですね、やっぱりありがとうっていう言葉に支えられて頑張れた。で、2連覇もあと一歩届かなかったですけど、2連覇が狙えるところまで行けたっていうのは、本当に一重にそういう支えのおかげだったと。だからその人たちのために日本一をもう一回、2度目の初優勝っていう話をね、彼がしてた。仙台にはもうそんな張り紙がいっぱい貼ってありましたけど、そういうことを彼が目標としようと選手たちと一緒に共有したんだと思うんですね。その大義名分がちゃんとある。目標だけじゃなくて、勝ちたいっていう人はいっぱいいるんです。でも目的っていうのはやっぱり大義なんですよね。大義があるんです、ちゃんとね、彼の指導の中には。で、それを選手と共に一緒に考えて作ってということ でさらにですね、さらに彼が多分こう、まあ彼自身も言ってましたけど、後出しじゃんけんをしないっていうことをか言ってましたね。これはあの保育の中でも本当にあのいつも僕は言ってる話と通じるんですけれども、先に言う、予告をする。例えばこの練習はこのためにすんねんとか、この練習のポイントはここや、これを考えて、なるべくそれを先に考えて先に伝える。でだから後から選手ができなかった時にそれを後からなんか起こる指導者って多いですよね、そういう人って。だけどそれはやっぱりダメだと、人のやる気を奪うということですよね。だからあらかじめ言う、でそれができてたらできてるということを伝えると、後出しじゃんけんをとにかくしないんだっていうことを大事にしてるって言ってたんですよね。目標を持つことはもちろん持つ、だけどその目標の背後にある土台にある大義、目的、なぜそれをするのか、その目標を達成する意味があるのか、必要があるのかっていうことを明確に選手に伝え、自分でもちゃんと明確にし、そのための手段とかをあらかじめ決めて、それも選手に伝えて、生徒に伝えて、予告をして、後出しじゃんけんをしないと。だから、なんだ、その練習の時に選手たちは常に目的を意識しながら練習ができるし、っていうこと。だから、君が試合に出れないのはこういう理由だよ。例えばスイングスピードが他のレギュラーの選手に比べてこれだけ遅いとかってい こう数値化も結構してるみたいでしたけど、だからこれがここまで数値が上がってきたら君は試合に出られるようになる可能性がかなり高まるよみたいなこともあらかじめ言うんだそうですね。そしたら練習なんだろう、どうしたらいいかっていうのがはっきり見えますよね、選手もね。っていうところはすごくなんか彼が勝ってる理由というか、まあ、これは僕がいつも考えてることともしかしたら近いからかもしれないんですけど、まあ、僕はこれがあんまり上手に、さっき計画が苦手っていう話しましたけど、先に言うっていうのが必ずしも上手にできてるかどうかは分からないんですが、まあでもなんかそれは意識しなきゃいけないだろうなっていうふうに思わされたというか、非常に大事にして、だから勝つんだろうなっていう印象がすごくあったというところの話でしたね。やっぱりこう、まあ話というか、はい、一番それをまあ感じたという感じだったかなと思います。はい、あとはまあいろんな印象に残る話はありましたけど、あとまあ僕がいつも喋ってる話とリンクするので言うと、やっぱり失敗させてあげるっていうことをやっぱりこう 何度もというか何回かこう出てきて言ってたなという感じはあります。はい、失敗することはイコール挑戦することなんだと。はい、成功っていうのは言うなればアートみたいなものでですね、再現性があんまりないと。逆に失敗をする、で失敗をしないようにしていくっていうのは、失敗するっていうのはチャレンジしてるから失敗するんであって、成功っていうのはアートみたいなもんだから、まあ、失敗させてあげようと、そこから学ぶ機会をあげようという話をしてましたね。これはまあもう本当に全くその通りで、僕がいつも失敗は成功の反対は何もしないことだと。成功というのは、本人が成功した、やった、嬉しいっていうのはですね、失敗の前提のもとにやっぱり起こってくるものであって、成功体験って言って大人が褒めるみたいなのは全然成功体験じゃないっていう話はいつもしますけれども、はい、これも須江監督が話してる話と近いものがあって、すごく共感できる話だったなというふうに思いました。はい、などなどですね、いろんな話があって、まあ正直あんまりここでお伝え、この不特定多数の方が聞く場所でお伝えするのはですね、やめといた方がいいかなというような話もございますので、また直接出会った時にですね、ちょっとそういう話をするのもいいかなというふうに思いますけれども、はい、そんな話をしてですね、まあやっぱり日本一になるべくしてなってるというかですね、まあでもこれ難しいんですよね。なぜこの人だけが、こんな1回のね60分の話聞いただけでね、日本一になれるね秘訣とかね、分かるわけないですよ、絶対に。だって一緒に行った人は上手だったね、話がって言って、いいこと言うねって言ってたけど、俺正直その60分だけで言うならそんなに思わなかったですよ。上手だとも思わなかったし、でも 勝つ理由があるんだよな。それはそんな人前の様子だけでは絶対分かんない。普段の生活とか選手たちとの、なんだろうね、1対1なり選手全体と監督が喋ってる様子だったりとか、本当にそういうのをじーっと観察し、本当にね、大きなことじゃないはずなんですよ多分。うん、だからなんだろうね、それが分かったのは僕はすごい一番もしかしたら収穫だったのかな、ような気がします。はい、まあその言葉の力を持ってるっていうことと、全然秀でてものすごい人だっていう感覚は、その60分だけを見てですよ、もっと話が上手な人っているし、だけどそのなんだろうな、その日本一になったり連覇を目指したり、なんだろうな、言葉、人の心を打つような言葉を使えたりとか、そういうことができる人っていうのはやっぱりこう、なんていうの、今までのその補欠、人生は敗者復活戦なんていう言葉もね使っておられるけど、やっぱりそういう経験の中である裏打ちされた何かがあるんだろうなってすごく思うんですよね。はい、だからまあ本読もうって言ってる人がいましたけど、本読んでどのぐらいわかるか、行間と行間、言葉の裏を読まないといけない気はしますが、なんかやっぱりそういうものを、まあ、自分の力で構築しているっていうことの強さなんでしょうね多分ね。それはまあものすごく感じるというか、素晴らしい人だなというふうに思いましたし、これからまだ40ですから、20年とかね、もしかしたら高校野球の監督され続けるのかなという気はしますけれども、どんな選手を育ててどんなチームを作ってくるのかっていうのは楽しみですね。そういう意味では慶応の森林監督っていう、彼も40手前ぐらいですけど、あの人は小学校の先生ですよね。高校、慶応の高校の先生じゃないはず。幼稚舎っていうのは、慶応の幼稚舎っていうのは小学校って意味ですけど、確か幼稚舎の先生だったはずなんで、今は高校で教えてんのかな。ちょっとそこ僕も追っかけてるわけじゃないんですが、あの方もすごく言葉に力のある方で、ということで言うとですね、やっぱり指導者像も変わってきてるよなっていう気はしますね。そこはもう本当に昔ながらの、みんなにものを言ってですね、全員を同じ方向に向かせて動かしていくっていうやり方とはやっぱり違うんだろうなっていう感じはします。なので、保育の世界でもまあ見習うことは結構多々あるのかなという感じがしました。はい、ということで、まあ雑談なのでまとまりのない話で申し訳なかったんですが、まあそんなことを、非常にいいお話を聞いたなということでございました。はい、ということで、今日はですね、こんなところで終わりにしようかなと思います。はい、すいません、お付き合いいただいてありがとうございました。もうそろそろね、先生方も園のね2学期に向けてというところだと思いますが、はい、僕もちょっと園内の研修は2週間ほど一段落だったんですけど、また来週ちょっとあったりとかぼちぼち出てくるので、また頑張って行こうかなと。もう休憩もそろそろ終わりだなという感じがしております。はい、それではまた近いうちにお耳にかかれればと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。